子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コス FM アナウンサーの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間、ワンヌマプラス子育てです。今月もよろしくお願いいたします。さあ、実は今日はですね、いつも私の相方という形でご出演いただいている宮代ひろみさんが急遽お休みということになりましたので、いつも通り全体の進行を私、そして今日ゲストにもいろいろ私からお話を伺っていきたいと思います。今日はスタジオにですね、お二方お招きしています。一般社団法人一家一家代表理事の菊池優子さん、そして理事の鈴木あゆみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですね、お二方ね。
はい、お久しぶりです。
初めてのゲストの方で宮代さんいらっしゃらなかったらどうしようと思ったんですけど、まあ、私としてはよく存じ上げてるお二人なんで、まあ、宮代さんにはちょっと申し訳ないですけれど、まあ、お休みでも今日は大丈夫という。
そうですね、きっとひろみさんも、はい、この二人なら大丈夫でしょうという、ことで、気持ちよくお休みいただいていると思います。
実は事前にどうもご連絡いただいていたようなんですが、うんうん、私ちょっとギリギリまで外にいたので、いや、収録の直前に、いや、今日宮代さんお休みです
じゃあ、心に宮代ひろみもね、
はい。さっきは強がって大丈夫ですとか言ったんですけど、徐々に寂しさ出てくると思いますので、今日はそれを二人に埋めていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。さて、今日はね、一般社団法人一家一家という形でご出演いただいているんですけれども、お二方の自己紹介からまず参りたいと思います。じゃあ、順番にお願いします。まず、菊池さんからいきましょうか。
はい。一般社団法人一家一家代表理事の菊池優子です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日はここで、子供の育つ環境を考えるということをテーマにしている一家一家の人として、ここに座らせていただいておりますが、個人的には建築士でもあり、アート振興関係の活動もしていたりと、いろんな方向で、お会いしているかなと思います。
いろんな方向でお会いしています。
はい。
はい、
で、先ほどもね、勝手知ったるメンバーということで言っていただきましたが、はい、3年前までブラウド沼津子育てに参加させていただいておりましたので、はい、はい、ここは久しぶりで、
ね、
はい、
久しぶりですけど、はい、そんなに緊張ないでしょう。大丈夫ですよね。
ここ緊張してたり、
全然緊張してるように見えないですよ。
とってもリラックスしている感じがありますけど、
はい、お願いします。
お願いします、
は
い。
次の4月で小学生になる子供がおります。うん、はい、はい、お願いします。
よろしくお願いします。私の真ん中の娘も、次の4月で小学校1年生です。
あ、本当ですか。うちの子も、
あ、そうだね。
はい、4月で1年生なので、ね、同級生です ね,
ね。
ちょっとこう、今までと違う、こう、生活スタイルになるんで、保護者としてちょっと不安っていうかね。
そうですね。
ちょうど今この時期心配ですよね。大丈夫かしら。
色が変わるって感じですね。
はい。よろしくお願いします。さあ、もう一方、鈴木さん、お願いします。はい、
一般社団法人一家一家理事の鈴木あゆみです。私も優子さんと一緒に3年前までプラウド沼津子育ての、何でした、
はい、
委員として、うん、はい、活動させていただいていました、
はい。
で、今はですね、フリーランスという形で、教育に関わる様々な現場でお仕事をさせてもらっています。
はい、
例えば、静岡大学の教育学部の方で研究のサポートをさせていただいていたり、沼津市内の中学校で日本語指導の講師をしていたり、
はい、
あと今メインでやっているのは小学生のための放課後スクールというものを運営をしています、はい。で、私自身は、次に4年生になる今3年生の双子と、うん、あと年長の次男ですね、3人の子供を育てています、
はい。
以前、双子の多胎育児のトークの回で、津川優子さんと一緒に、
はい、
そうそう、双子三つ子の話を、はい、したことがあります。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 さあ今日はね、あのお二方、一般社団法人一家一家ということで、ご紹介をしているわけですけれども、これね、一家一家っていうのはアルファベットで ICCA、 そしてハイフンをつけて、もう一度 ICCA という、まあ、正式なお名前があります。この一家一家っていうのは一体何なのか、設立のきっかけ、それから取り組みについてもね、ぜひ教えていただこうかなというふうに思います。では早速お願いします。
はい、私たちはですね、2022年、
うん、
ちょうど4年前ぐらいからですかね、育む町沼津研究所、通称ハグ沼という名前で団体の活動をしてきました。もともとこれが私移住者なんですけれども、もう一人移住者のメンバーで、下山田というものと二人で立ち上げた団体です。
はい、
二人ともそれこそ移住者で子供もまだ小さかったので、なんかこれから沼津で子供を育てていくときに、沼津のことも子育てのことも本当に何もわからないぞっていう状態でして、
はい、はい。
でもなんか自分の子もですし、なんか周りの子たちも、これから育っていく子供たちが、のびのびと、なんかいろんなことを感じたり、知ったり、
うん、
なんか本人なりに楽しみながら、豊かに育っていってほしいなっていう、なんか漠然とした願いが、自分の中にありました。
うんうんう
ん、はい。そこでなんかまず、子供、沼津でもうわからないので、
はい、
子供に関わってる方、もうすでに何か、の形で子どもたちと関わっている方に話をまず聞いてみようというところから始めまして、
うん、
インタビューという形でやらせていただきました。はい、これは子どもちを育む人っていう本にしたりしています、
ね、本にまとめたんですよね。
自分たちでずっと作って、はい、本を作りました。
はい、
はい、であゆみちゃんはですね、その時にインタビューをさせていただいた方でして、
うんうんうん、
すでにその子どもの放課後スクールっていうのをやってたので、どういう考えで子どもたちと一緒にいるのかなっていうことをお話を聞きまして、うんうん、でそこでなんかお互いに共感することが多かったので、これから一緒に活動していこうという話になりました。
そういうことなん
ですね。はい、そんな流れでしたね。
ということで、菊池さんね、今ご紹介いただきましたけど、うんうん、代表理事で、
はい、
鈴木さんが理事という関係で、うんうん、はい、団体運営をしているというわけなんですよね。はい、でまだまだいろいろあるんですね。
はい、
教えてください。
はい、ありがとうございます。はい、そのインタビューをやった後でですね、それからも子どもに関する映画の上映とか、
うん、
トークイベントとか、あとは子供たちと一緒にご飯を作って食べる会っていうのも、はい、循環ワークスの、コミュニティナースの方と、協力して、お仲間飯っていうのを開催したりして、
はい、
はい、ですね、
うんうんうん、
あと、そうですね、2024年の11月に、ハグ沼プレイパークというのを、神奈川の左岸で開催しました。はい、はい、これは、もしかしたら、聞いてくださってる中にも遊びに来てくれた方がいらっしゃるかなって思います。結構ね、たくさん来てくださったんですよね。はい。で、はい、プレイパークっていうのが、子供の子、やりたいっていう気持ちを一番大事にして、で、大人たちは手出し、口出し、先回りをぐっと我慢しましょうっていうのを、最初の約束ごとにして、はい。そういう自由な遊び場っていうことを開催しました。はい。なんかそんなことをこう一応の約束ごとって最初に話しておくと、子どもたちは思いっきりこう集中して、うん、自分の考える速度で、はい、自分のやりたい速度で自分のやりたいことを集中して遊び始めていくんですね。
うんうんうんうん、
で保護者さんたちもなんか結構周りの目とかを気にしなきゃいけないなっていう気持ちがどうしてもあって、
はいはいはい、
なんかここ子供は今楽しそうだけど注意しなきゃダメかなとか、なんかすごい悩んじゃうところも、
うん、
みんな共通で、今日はもう大人はぐっと我慢の日だよって言ってるから、まあやらなくていいかっていうような、逆にこう気楽な気持ちで参加していただいて、なんか晴れた気持ちで過ごしていったくだ、過ごしていってくださった方がたくさんいたなという、うん、感想がありまして。はい。またやってほしいとか、うん、こういう場所欲しいなっていう、なんかそんな声がたくさんいただいて、で、もちろん私たちもすごく楽しかったなっていう、はい、思いまして、なんかこういうことを続けていけたらなっていうのを、まあ、思い始めて、うん、で、それまでは本当に、ハグ沼の時は活動って感じで自主的に行ってたんですけど、まあ、続けるために、
うん、
まあ、計画性だとか、まあ、資金面だとかも含めて、まあ、法人っていう形を作ろうっていうところで、名前は、 みんなで話し合って、はい、一般社団法人1回かという名前に決めました。
というわけなんですよ、
はい、
先ほどプレイパークのご紹介もいただきましたけれども、
はい、
これが2024年の11月のね、
そうですね、
開催で、はい、この番組でもご紹介をしたんですけれども、
うんうんうんうん、
確かに実際にそのプレイパークやってみると、はい、
うん、
親としてはほんと口出ししたい。まあ、これプレイパークに限ったことじゃなくて、
うんうんうん、
今のこう時代的に、やっぱり結構ね、
うんうん、
もう子供たちのこう笑い声とか遊び声もちょっとうるさいわ、みたいな、ね、うん、そういう時代というか、
うんうん、
それも否定できない、
うんうんうん。
そういう時代になっていますから、親としても結構神経尖らせて、
うん、そうですね。
ね、迷惑になってないかなとか、
うん、
注意しといた方がいいかなっていうのをこう常にアンテナ張りながらだと思うんですよ、
うんうんうん、
だけれどもこのプレイパークの場合はそれしなくていいというか、
そうですね、
子どもたちのペースで、
はい、
っていうのがとても魅力的ですよね。
そうです、なんか工作とかしててもなんかボンドでじゃあどんぐりつけましょうって時に、うん、いや絶対取れるよって大人から見たら思うんだけど、一応グッと我慢してると、30回ぐらい落ちたところで、ちょっと角度変えてみたりとかして、うまくいったりするみたいな、そこでやっぱ自分で考えてできたっていうところが、なんかこう小さなこう達成感につながっていくのかなと思ってて、そこまでこう29回こう、お迷惑がお会いしなきゃいけないんですけど、って思うけれど、
そうですね。
はい、なんかね、子供の満足感にはつながるかななんて思ってます。
確かにちょっとそういう親として、まあ、保護者としてぐっと我慢する心が、
うんうん、
今の時代ちょっとこう忘れかけてるっていうかもうちょっと ね自分の心にゆとりを持って温かい目で、うんうん、まあ、本当は見守らなきゃいけないっていう思いはあるんだけど、
うんうんうん、
この時代がとにかく世話しない中で、
うん、
なんかつい手を出してしまったり、手助けね、うん、手助けをしてしまったりとかね、もう言葉出したくなるっていうのはお二人もやっぱ保護者として共感しますよね、
はい、プレーパークをやってる時は、うん、やはり私たちもこういう場を作りたいと思って皆さんに、うんうん、そういうね、関わり合いをしましょうねっていうふうに提案をするんですけど、
はい、
まあ、我が子のこととなると ね、まあ、ね、手出してるな。いつでもね、できるわけじゃないからね。
でも、そういう意味では、こういうプレイパークっていう企画イベントがあって、たまにはお父さんお母さん、保護者の皆さんも、いいんですよって、ちょっと温かい目で見守ってくださいねっていう機会があるっていうのはとてもいいかなというふうに思いましたし、だからこそ、参加した皆さんは、またやってっていう。
そうですね。
教え
てくださいました。
で、今後も、そういった取り組みを継続していきたいという考えのもと、
はい、
メンバー3人で話し合ったお名前が、一般社団法人一家一家ということで、今日ご紹介している、法人のお名前ということになるわけですけれども、
はい、
それにしてもね、一家一家っていうのはすごく響きがとっても可愛くて、うん、ねえ、
はい、可愛いですよね。
久しぶりにモテるなと思うんですけれども、はい、そこでね、伺いたいのは、鈴木さん、これ、名前の由来っていうのはどこにあるんでしょう。
なんだと思います
でもなんとなく、
はい、
うん、まあいいかっていうところから取ったのかしらっていうのがすごくつくんですけど、
一回一回って、
うん、
何事も気楽に考えようぜみたいなところから取ったんですけど、うん、
はい、
さっきのプレイパークの話の時もやっぱ保護者の皆さんがこう肩肘張らずにいられる場所、
うん、
みたいな話があったんですけど、本当にまさにそうで、なんかこう失敗してもまあいっかみたいに思えたりとか、まあ一回一回大丈夫大丈夫っていろんなことに進んで挑戦できたりとか、
うん、
なかなか今そういうことが難しくなってる世の中というか社会の中で、私たちはそういった気楽さというのを大事にしていきたいなと思って、この名前、まあ一回一回から取ったんですけれども、うん、なんかそういう気楽に生きていくことで、大人も子供もありのままの自分、そのままの自分でいられるっていう社会に近づけるかなっていうふうに考えてます。
なるほどね。はい、
で、うん、私たち の、 目指す活動として目指しているところが、すべての子どもが自分らしく遊び、学び、選び、生きられる未来っていうところを目指していて、うん、 やっぱりその土台としては、大人も子供もありのままに、そして気楽に自分を生きられる社会であったらいいなっていう思いがこの名前に込められています。
なるほどね。まさにそういう意味では今の時代に求められていることですよね。なんかこう、ね、時間のない中で、決められたレールの上を、みたいな感じもあるんだけれども、うん、いやそうじゃなくていろんな選択肢があって、
うん、
自分らしさっていう、まあ、まさに多様性ですよね。そういったものがもっとこう尊重される、世の中であってほしいなというのも、先ほどのコメントからも感じるわけですけれども、
うん、
この取り組みとしてね、
うん、
今後、どういった予定があるのかというのも気になるところですので、はい、引き続きじゃあ鈴木さんにちょっと教えていただこうかなと思っています、はい、お願いします。
たくさんやりたいことはあるんですよ。
でしょうね、はい、なんとなく感じました。
そうなんです、うん、いろいろねこれもいいねあれもいいねって今すごいアイデア出してね言ってるとこなんですけど、はい、一応今今年の段階として決まっている、うんうんうん予定している取り組みとしては、4月からアフタースクールグレードという、小学生向けの放課後スクールを開講します。
はい、
で、私、鈴木自身が、うんうん、5年前から、フォレステというスクールを、放課後スクールをやっていたんですけれども、はい、この一般社団法人一家一家の一つの事業として、このフォレステを、充実した形にアップデートして、はい、改めて、開校するという形になります。
はい。
はい。で、校舎はですね、
うん、
沼津市さつき町にある木のおもちゃカフェソワーズさんっていうところの1階を、今、リニューアルし終わったところで、
うんうんうんうん、
すごく木の香りに包まれた、とても素敵な空間になっていて、そこを校舎にして、はい、
うん、
開校をする予定でいます。
カフェは、まさにこのワンヌマプラス子育てで出張収録に行ったんですよ。
う
ん、
あ、そうでしたね。
そうそうそう。とてもね、本当にまさに木の香りに包まれた。うん、で、1階に、ね、
はい、
スクールは開
く。はい、そうです、そうです。ね、2階と同じような、すごい優しい感じの雰囲気の場所になっています。
はい。
はい、それで、私のこれからやっていく、スクールグレードでは、
うん、
学童でもない、習い事でもないみたいな形で、ちょっと今までにない形にはなってしまうんですけど、うん、やはり放課後の時間って子どもたち過ごす時間すごく長いので、うん、そこが子どもたち安心して過ごせる居場所になったらいいなというふうな思いでやっていて、あとは子どもがやってみたいなって思ったことを、みんなでやってみたりとか、あと地域の大人の人が講師として来てくれて、うん、今まで触れたことのない学びができる場所だったり、あとは先ほど話したようなまあいっかみたいな気持ちで、うんうんうん、いろんなことに挑戦したり、初めての出会うような友達と仲良くなってみたりとか、うん、そういったことができる場所にしたいなと思ってます、
うんうん、そう、今学童でもなくってお話ありました、うん、なんとなくこう放課後スクールっていうと、うちの子供たちも通わせてますけど、学童のイメージかなと思いつつも、うん、学童っていう形でもない。
そうですね、うん、学童というとやはり預かりっていう感覚になってしまうんですけど、うん、なんか預かってるっていうと結構こうなんだろうな、保護者の皆様もそのお任せするっていう感覚になってしまうところはあると思うので、なんかここのスクールでは、まあ、保護者の人たちも一緒に子どもたちを育てていくというか見守っていくっていう感覚で私たちはいたいなっていうふうに思っていて、あとはやはり居場所ではあるんですけれども、ここで過ごすことで何かこう将来未来のために学びになるようなこととか、
うんうんうん、
プラスアルファなことが起きてくれるといいなっていう思いから、学童という呼び方はしないですよっていう。
なるほどね、
はい、
お互いにこう、まあ、保護者も含めて積極的に学べるような環境を作っていくという、うん、はい、アフタースクールグレード、これ4月からということなんですが、
はい、
今生徒さん募集してるそう。そうですね。
そうなんですよ、うん、生徒さんも募集していて、もしこういうのにご興味があるという方は、私たち一家一家の インスタグラムだったり、
はい、
アフタースクールグレードのインスタグラムもあるのでよかったら検索してお問い合わせしてみてください。
わかりました、
はい、
ね、一回一回もそうですし、アフタースクールグレードもアルファベットの表記ですので、これ入力して検索すると出てくるかなというところです。はい、SNS もぜひチェックしてみてください。
ありがとうございます。
はいはい、
でもこのグレードももちろんですし、
はい、
他のこともね、
うん、
今までやってきたことも続けていきたいなとは思ってて、
は
い、先日2月1日つい最近の日曜日に、はい、プライド沼津子育てさん主催の子育てフェスに、
ね、
はい、参加させていただきまして、はい、やってみっか公募、
はい、
1回1回のやってみっか公募、
やってみよっか
です、やってみよっか公募っていう、本当にプレーパークの考えを
キュッとね、
キュッとした形の出展させていただいたんですけど、その時に鴨川のプレーパーク行きましたよとか、手出し口出し先回りはグッド我慢の看板覚えてますみたいなのを言ってくださった方がいて、やっぱこう続けていくことでこうつながりとかコミュニティが本当増えていくなとか、共感してくれる方が増えていくなっていうところを実感しているので、この地域でみんなで子供を育てるっていうところの輪をこう作っていくっていうことは、なんかこれからもいろんな形で続けていきたいなと、はい、思ってます、
ね。で、そうすると今放送を聞きの、沼津にお住まいの保護者の皆さんがすごくこう安心すると思いますが、そういう環境がね、皆さんの手によってどんどんこう輪が広がってできていくんだっていうところね、安心もあるし、これからの期待もあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこでね、まさに沼津と子育てっていうのを一つテーマに伺ってみたいんですが、お二人がね、それぞれ感じる沼津での子育てについてもぜひ、まあ、今までもお伺いしたことはあるかと思うんですが、まあ、改めてちょっと教えていただきたいかなというふうに思いますので、ちょっとどうしましょう。菊池さんからちょっと教えてもらってもいいですか。
はい。う
ん、
そうですね。私は東京から沼津に移住してきたんですが、うん、移住してきた時は、子供が1歳半で、もう6歳になるので、はい、もう今年で6年になって、なんかすっかり沼津民になったなという、うんうんうん、実感があります。ね、なんか改めて、頃から子供が過ごしてきた成長を思うと、沼津での子育てしてきて、本当によかったなっていうふうに、まずそれを思ってます。
はい、
なんかこう歩いてても、ここ子供と、子供に、いいよ、走っていいよって言いながら一緒にこう走ったなとか、ここでどんぐり拾ったなとか、千本浜で波の音聞いたなとか、そういったなんか景色と一緒に子育てがなんかすごくリンクしているし、うん、それがこう気軽に行えるというか、環境にだいぶ助けられたかなっていうふうに思ってます。なんでなんかすごくこう、まずは環境っていうところで一つありがたかったなっていうのもあって、で、人っていう面で言うと、本当に知り合いが一人もいないところに引っ越してきたので、もういろいろわからない尽くしだったんですけど、なんかこう、わかんないよ。誰か子供とか沼津のこととか教えてほしいよって動けば、それになんかすごくこう温かく、答えてくれる人たちがたくさんいたなっていう実感がすごくあります。なんか受け入れてくれる人がいるんだなとか、
うんうんうん、
で、ちょっと困った時に、こう、私の子供のことを、まあ、親戚の子ぐらいな感じで、もう、じゃあちょっとうちいたらいいじゃんみたいな形で、ゆるく温かく見守ってくれる人がいるなとか、久しぶりに会ったら大きくなったじゃんって言ってくれるとか、なんかこう、ベースのところで安心感がある子育てができてるなっていうところが私の今の印象です。
なるほどね。はい、これがやっぱり沼津での子育ての良さということでご紹介をいただきました。
はい、
さあ、鈴木さんはいかがでしょうか。
はい。私は生まれも育ちも沼津で、
うん、で、
子供をもう沼津で出産して、
うん、
で、もうそろそろ9年になるのかなっていうところなんですけど、うん、やっぱり沼津で子育てしてて感じるのは、子供に優しい大人が多いなっていうところですね。うん、さっき優子さんも言ってたんですけど、やっぱり子供を連れて街を歩いてると、エレベーターとかでね、一緒になった大人の方が、かわいいねとか、声かけてくれたりとか。
ね、かけてくれますよね。
かけてくれますよね。
嬉しくなりますよね。
そうで、なんか、私が知らないところで、子供と、その知らない大人がニコニコ、こう、いらねこみたいにしたりとか、そう、そういうことが あとで、自分自身も、人がそういう風にしてくれるから、うん、結構自分もちっちゃい子がいたりするとニコニコとか、可愛いねって、うんうん、そう声かけて、かけちゃったりとかするんですけど、あと、やっぱり街で結構イベントがあったりすると、うん、そういうところに子供連れてくと、なんか結構周りの方が子供に話しかけてくれたりとか、うん、いつの間にか知らない、親子と遊んでたりとか、そういうことが起こるのって、やっぱり、こう、日常の中に沼津は、やっぱ暖かさがあるなっていうふうに感じていますね。はい。なんか、以前、子供を連れて、他の町、まあ、沼津よりも都会の町に行ったことがあるんですけど、なんかその時はエレベーターに乗ってもみんなこう前向いて立ってて子供がいても目合わせてくんなくて、あれみたいな。ちょっと、やっぱり沼津のあれって違うんだ。やっぱり暖かいんだって、すごく気づきました。
まあ、そういう意味で本当に距離の近さってありますよね。
そうですね。本当に人と距離が近いなって思っていて、で、地域の中で子供をこう見守る、地域のみんなで子供を見守るみたいな環境が、うんうんうん、まだね、これからもっともっとそうなっていけばいいなとは思うんですけど、うんうん、結構そういった雰囲気はあるなっていうふうに思っていて、でもそういうなんか地域のみんなで、
うん、
子供をかわいいかわいいって育てていくっていうのを大切にしながら、うん、私たちの一家一家の活動ももっともっと、いいところが、沼津のいいところが、はい、広がっていくような地域にできる活動を頑張っていきたいなと思っています。
でもお二人をはじめとしていろんな方たちがこうやって活動をしてくださっているからこそ、うん、やっぱりこう沼津って子供にも優しい街に、うんうん、もっともっとなりつつあるなっていうのが、やっぱり、私すごく感じますよね。まあ今日もね、久しぶりにお話伺いましたけれども、お二人から。まあ改めてやっぱり沼津っていうのは、だんだん子育てしやすく、そして子育てが楽しい街になってきてるなっていうのを実感しました。確かに都会行くとちょっとね、まあ都会と沼津っていうの比較も、あれかもしれませんけど、でもちょっと、ねえ、無関心というかね、うん、
感じちゃいますね。
一方でやっぱり沼津をはじめとしてこの辺りっていうのは、まあ、気候が温暖っていうのもそうなんですけど、人の温かさがやっぱりあって、その中にやっぱり子供たちへの配慮っていうのがものすごくあるなーっていうのを感じていますのでね、とっても温かい町沼津、そんな沼津の町で、子育てをしていて、どういったところが魅力かというのをね、お二人から伺いました。さあ、改めてなんですけれどもね、今日は一家一家ということで、一般社団法人一家一家の取り組み、そして、春からスタートするアフタースクールグレードというね、小学生向けの放課後スクール開校などについていろいろ伺ってきました。それぞれインスタグラムがあるということで、先ほども少しご案内しましたけれども、SNS、インスタグラムから一家一家、アフタースクールグレード、お問い合わせ、そしてインスタグラムチェックもお願いしたいというふうに思います。
ありがとうございます。
という感じで、もう、ダブル宣伝で、最後の締めまで今、
ち
ょっとご紹介しました。
で
もね、やっぱりそういう告知が沼津の子育ての魅力、倍増につながると思いますので、皆さんぜひチェックしてみてください。さあ、ということで、あっという間にお時間です。
はい、
時間です。
あっという間でした。
あっという間でした。
ちょっと宮城さんいなくてやっぱり寂しかったんですけれども、来月の放送はまたカムバックしてくれると思いますので、はい、楽しみにしています、はい。はい。今日は一般社団法人一家一家代表理事の菊池優子さん、そして理事の鈴木あゆみさんをお招きして、一家一家的子育てへの寄り添い方をテーマにお届けしました。お二方、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ここまでワンヌマプラス子育てでした。